ある北郷の新産休締め子。
はい、ね、そうなんですよね、ポッドキャストね。いやー、また例によってね、ネットフリックス見てるんですけどもね、あれにハマっちゃってね、この間ほら、模範家族ハマったってね、申し訳ないです。あ、でも結構意外とね、全裸監督とかね、みんなが抑えてるやつ見てないですよね。愛の不時着とかも見てないし。まあ、でね、あれ、シスターズっていうのをね、見始めたんですよ。貧乏な3人、韓国のね、韓国産の、シーズン1ぐらいまでしかまだないのかな。貧乏な韓国の3人姉妹、ね、そういう、すごい、まあ、テーマはね、お金、金持ち対貧乏、お金とは経済とはみたいなことになっていくんだけど、まあ、そこに多分にエンターテインメント性がね、こう、注入されてて、そう、シスターズっていうのと、あとね、あれも見てるよ、今、ナルコの、あれ見てるんだ、今ね。これもね、韓国産の、麻薬、実在にあった麻薬王の話ね。まあ、とにかく、本当に面白いじゃないですか。もう、韓国産の、ね、ほら、今みんなさ、あれみんなハマってるでしょ、弁護士のやつ。天才弁護士のやつね。あれもすごいけどね。みんな面白い言ってるもんね。うん。そう。全然俺、ドキュメンタルとか見てねえもんな。これはね、トリックスじゃないけどね。面白いでしょ、でも見よう。うん。そう。ね。まあね、まあ相変わらず映画もね、トリックス見てますが、やっぱね、この間言ったブレッドトレインじゃないけど、やっぱ映画館で行くとさ、絶対最後までどんなにつまんなくても寝ることなんかほぼ見るんですよ、僕。映画館寝ることほぼないから。例えば家だとね、どうしても、うとうとしちゃったりとかね。あとやっぱり、あれだね、途中でスマホ見ちゃったりとかさ、なんかね、恥ずかしい話、オナにしちゃったりとかさ、しちゃうから、やっぱこう、集中力がそがれていくね。そう。まあだから、やっぱり言ったってあれだね、映画館で見るべきだね。まあまあ、そうは言ってらんないからね、今なかなかね。まあ確かにな、安いもんな、ネットリックスは1000円ちょっとでしょ。で、こんだけ選び放題だもんね。それはまあそうだよ。ね。まあでも、一通りなんとなく、ネットフリックス熱も冷めてきて、またちょっと、NHK のドキュメント。まあ、だって、絶対面白いじゃない。この間やってたあれ、ほら、役者、松尾なんとかさんの自伝をさ、ドラマ化したさ、拾われた男、中野大河くん、ね、伊勢海老セピアのね、中野さんのね、息子さんのね、チョロ役のね、愛と何なんとかの元に、愛と青春なんとかね、あったじゃない出てもね、ね、トレンディドラマ。江口洋介、アメリカ帰り見た設定ね。まあいいんだけど、愛と青春、あれでしょ、セントエルモスファイアをやろうとしたんでしょ、海外のドラマの、映画の。まあいいんだけど、そうね、中野太賀さんね、ものすごいあの人、あの人もまた何でもうまいね。俺あの人最初見たのって、あの映画で見たんだよ、ほら。さ、浅野忠信さんが出てたさ、暗い映画、ごめん、出てこないわ。監督、一時僕ハマった監督、ごめんね、もう、まあいいんだけど、もう10年以上前に見て、あ、この人うまいな、そんな子は2枚目でもないじゃん。まあ2枚目なんだけど、それほらほら、なんていうの、美形というかさ、超イケメンって感じでもないんだけど、なんとなくこう雰囲気ある感じで。ね。あれよあれよという間にもう売れっ子になって、今、この間さね、NHK だったその拾われた男なんてもう、面白かったよ。面白かったけども、拾われた男自体が近年のドラマにしては、本当にこう、やりすぎてないっていうかさ、まあ、面白いんだけど、やっぱりこう、あるじゃん。いいセリフ連発しすぎのドラマみたいな。何とは言わないけど、ね、誰のシナリオとは言わないけど、面白いんだけど、いやもうこうなんかね、ぐさってくるセリフ多すぎみたいな、 うん、そればっかみたいな、あの気の利いたこうちょっと面白セリフばっかでもう疲れちゃうみたいなちょっとあるじゃないですか。だからそのさじ加減が拾われた男はもう本当にちょうどよくて、うん、で話もすごく面白いし、井川遥さんだっけ、あの女優さんね、あの人の付き人やったでしょ、うん、ね、うん、そうそうそう、ね、あの人すごい、もう今その松尾なんとかさん本当売れっ子だもんね、バイプレイヤーでね、言ってるんだから田口さんだよね、あの太った四股踏んじゃったとかに出てたさ、眼鏡かけた元テンションだっけ、お笑いコンビやられてた太田プロの田口さんっているじゃない、太ってて、もうデブとデブで 気が弱いといえばこの人っていう役をずっとやってた人じゃない、本当だからあのあれだよね、あのスオー組だよね、シャルウィーダンスとか四股踏んじゃったとかさね、そのそこを今取って変わってやってるのが松尾さんじゃない、多分なんかだから類似タレントみたいなことで調べていくと多分たどり着くんだけど、シン・ゴジラとか、俺はシン・ゴジラとかで知ったの、まあ、ちょこちょこ、まあ、もちろん、そうだね、そうなんだ、面白いんだね。なんか、文春だか新潮かなんかで連載してた自伝的なエッセイをもとにドラマ化をしているんだよね、その拾われた男って。すごい面白かったですよ。うん、やっぱ NHK はね、その、あのね、すごいチャレンジングなドラマをね、作ってるんですよ、本当に。うん、何を隠す。この間もなんか伊藤沙莉さん、ね、芸人さんのほら、妹さん、いるじゃない、がなんか自殺を、タイトルで言えば自殺です、死にたいと思ってる人たちのことを描いた1時間半ぐらいのドラマやっててさ、またまたもうキャスティングが渋くてさ、もう見事なキャスティングに見事なこうドラマだったよ。本当だから、だから昔の NHK スペシャルなんつってさ、山田太一さんとかがさ、シャツの店とかね、名作をいっぱいやってたんだけど、それね、向田邦子さんさっきもそうだけど、それこそ、アシラのこと、あれね、あれ有名な向田邦子さんのアシラのことから、あれも NHK でしょ、和田弁さんでしょ、演出がね、和田弁さん、ハリマを撮ってハリマを、ね、殿がめちゃくちゃクソクソにしてたね、なんだこれハリマをつまんねえなと、あの、陣内さんがね、役者の方の陣内さんがね、なんかあの、ハリマを、実在した人物、日本人のなんかそういう、フィリピンだかどっかはアジアの国で活躍した人を描いた、なんか痛快娯楽作品みたいな、とのクソミソイスだね。なんだこんなもんつまらない。ハリマ、俺も見に行ったけど、なかなかのとんでもムービーだったよ。和田弁さんね。そうそうそうそう。だから演出ができるってことと監督ができるってことはまた違うんだろうね。わかんないけどね。まあいいんだけど。そうそうそう。でもだから NHK はすごいね。あと NHK ってやっぱ日テレの土曜日の夜のドラマ枠はね、9時だから10時ぐらいから今ドラマ枠って10時ぐらいはもうほんとチャレンジングというか、うん、オリジナル脚本をやるしね。やっぱ今ドラマって漫画原作、いや、小説、とにかく原作ありきなんですよね。あとまあテレ東の深夜ね。テレ東の深夜はもう、本当に30分ものとかはね。うん、まあ、漫画原作とかなんだけど、中でも、まあ、フルーツ宅急便とかさ、ね、そデリヘルの話とかさ、うん、ちょっとなかなかね、うん、そうそう。まあ、でも、やっぱ、ね、食系、グルメ系のドラマは絶えないね。ああ、やっぱりその、絶滅食堂もそうとかもそうだし、ね、若子酒とかもなんか、とにかく、やっぱね、そうだね、深夜食堂とかもそう、やっぱ食がテーマの人間のヒューマン物語っていうのはまあ絶対需要があるんだろうね、うん、ちょっとチャレンジして帰ってみようかな、うん、まあ、まあ、私の場合はね、やるのはサウナ銭湯巡りの後の食堂中華屋居酒屋みたいな話したいけどね、うん、バラバラねえなそりゃまあとにかくですね、見てて、で、まあ、あれもある、あれもあるんですよね。その、結構ネットフリックスって、またネットフリックスの話になっちゃうけど、やっぱね、やっぱ暗いドラマ多いんですよね。うん、基本的に、暗いのもいいんだけどね。やっぱりね、コメディ要素ないと。やっぱこう、いけないからゲンタチックなね、笑いもないとさ、みたいなね。うん、でやっぱよく、そう考えると、やっぱさ、いろいろね、賛否両論あったけど、やっぱ言ったって101件ぐらいのプロポーズとかってやっぱ面白かったもんね。うん、 まあ、今、多分やったら、すごいね、男女間のこう問題、なんか、そうじゃないでしょ、みたいな話、そういうの、そこ描きますみたいな感じで、多分あると思うんだけど、でもね、そうね。やっぱ、あと、ホームドラマだよね、やっぱね。うん。だって、もう、最後に僕が、私がホームドラマ、これホームドラマなのかなと思って見てたのって、もう、一つ屋根の下とかだからね。一つ屋根の下なんて、もう、15年とか、相当前でしょ。ね。なかなかあれもパート2はとんでもないことなんですけどね。もうどんどん過激になってってたもんね。いやいやいや、そこまで追い詰めなくてもいいけどね。まあ、そうなっていくんだけどね。はいはい。まあそんな感じでね、そうそう、ライブもね、ありますよと。はいね。あれなんですよね。なんかなってことだけど、今年の独演会ね、何やろうかな。まあまあ、また、例年に、まあ、12月毎年やってる私のある北郷おしゃべりの夜、今年は第9回なんですけどね、浅草東洋館になってる、まだ日程は出てないんですけども、まあ、まあ、しゃべることたっぷりあって、2時間とかね、いつも収まんなくて、2時間20分とか2時間とかやっちゃってるんですけど、なるべく今年はもうね、そんな長くやればいいってもんじゃないから、2時間ぐらいに収めて、あれをやりたいんですよね。僕、だからスピークイージーとコンビを昔やってたときに、1998年ぐらいのときに、1回目の独演会単独ライブ、スピークイージー単独ライブを新宿でやったんですよ。いろんなところで喋ってますけど、ね、お客さん50人しか入らない小屋で、料金500円でやった。で、なぜか奇跡が起きてお客さん満員になって立ち見も出た。したらもう一個奇跡があって、全く告知もしてなかったし、その頃ツイッターも何もないから全く匂わせてなかったんです。もちろんそんな、ね、そんなつもりもなかった。そんなこともないと思ってたから、ね、本当に奇跡に、あの2ビート、ビートたけしさんが、師匠とのの2ビートが、いきなり来て、前説を7分やって、さっと帰ってたっていう夜があったんですよ。ね。しかも7分間新ネタですよ。で、後で聞いたら、実は、その前説を、僕らのライブで前説で漫才をやるために、2週間前から、事務所にビート清さんを殿が呼んで練習してたっていうね。で、新ネタかけたっていう、ね、うん。で、打ち上げまで全部、スタッフ20何名連れて行って、全部殿がご馳走してくれて、最後に殿がスタッフみんなに、今日は、弟子のためにありがとうね、お寺ね、スピークイージのためにみんなありがとうね、つって、タクシー代を渡して帰ったっていうね、伝説の夜があるんですけど、素敵だよ。で、そこにね、結構今ね、お笑いやってる人たちが来てた、見に来てたんですよ。はい。前も喋ってたと思うんですけど、小林ね、僕の相方が、見る小林ってどんどんコンビやってたんで、相方が可愛がってたから、U字工事を手伝いに来てたんです。それは俺も知ってるんですよ。あと、ユンボ安藤ちゃんも、僕は仲いいからね、手伝いに来てくれてた、見に来てくれてた。だそのぐらいしか俺記憶なくて、で、他に、いや、実は僕も言ってましたよ。いや、僕も言ってました。まだ僕芸人やる前ですけど、実はね、お兄さんからスピークイージー見て、独演会見に行ったんです。みたいな、お笑いやって、今、現役でお笑いやってる人たちが何人か最近出会ったんですよ。ね、ダーリンズの、ほらね、ソニー、ね、大活躍のね、賞レース大活躍のソニー、お笑いのソニー事務所ソニーしかそんなとこ出てもらえないけど、まあ、ね、ザコシ師匠だなんだね、のね、バイキングだなんだの、うん。でしょ、そこにいるダーリンズさんのね、カツラかぶってる方のね、ハンサムの方が、そう、あれ実は僕もね、あれ、もうお笑いやり始めた頃で、見に行ってたんですよ。だからびっくりしたんですよ、竹さん来て、みたいな。とか、今、よくね、ユンボ・アンドちゃんのライブなんか出てる、シャバゾウ君も、僕も言ってましたよ。お前も言ってたのみたいな。で、他にも何人か、いや、北郷さん、あの人も言ってますよ。みたいな。なんでね、その辺呼んで、検証したいんですよね。やっぱ記憶って食い違うから、これ多分前も話してると思うんだよ、この話。でもまあ、改めてお互いの記憶をすり合わせたいんですよね。まあ小林ね、相方の小林もちろん読んでもいいし、そうそうそうね。今が本当夢のような一夜でしたね。はい。本当にね、殿ってでもすごいなと思って、忙しかったんです。あの頃ね、花火撮ってたのかな？撮ってたと思う。花火。いや、菊池の夏かな。とにかく忙しかったんですよ、たけし。もちろん、たけしさんずっと忙しいんですけどね、たけしさんずっとね。でね、北野君の助監督も見に来てくれたので、俺らがたけしさんの映画の現場で付き人やってるから、付き合いで見に来てくれて、で、やっぱびっくりしたね、監督来て、つってね。そう。だから、それぐらい近いスタッフも 誰も来るって知らなかったのよ。うん、でね、外でね、タバコ吸ってたやつもいてね、ロールスロイスがいきなり来たんだって。で、武井さん降りてきたからびっくりしたんですよ。新宿の結構外れの方だったの、会場が。新宿っても東新宿の方だったのよ。うん、ほんと狭い、うん。そこに、そう。容器500円で生2ビートですよ、新ネタの。ねえ。どうですか？その後俺らね、1時間半漫才やりましたけど。ねえ。それはそこそこそれ、どけからで受けましたけど、もうお客さん疲れちゃってスカスカでしたよ、意外と。ある意味みたいなね。まあそんなこともね、やりながら、はいはい。ね、まあちょっと、ぼちぼち、ね、ライブの。はい。で、11月、12月は、僕、私的には、我々ライブ、いろいろね、お呼ばれ、ね、していただいた、していただいてゲストみたいな扱いで呼んでくれるところがね、あるんでね。ユンボ安藤ちゃんの、安藤道場一門会、東京の漫談、最強野郎たちが集まるね、本当猛者たちが漫談のね、ね、三浦マイルドさんだなんだね、折島一平だ、みたいなね。まあ、いっぱいね、そういうね。まあ、私から見ると、この人たちって漫談強えなーっていうね、家庭漫談やんなーっていうね、強えなーっていう人たちが、集まってるのにね、公演にもゲストに呼んでいただくことになったので、12月ね。ね、ネットで喋ってください、日程は。ごめんなさい、今出てこないんですけども。はい、がっちり仕上げてね、漫談かましますよと。はい。まあ、そんなところですかね。はい。まあ、引き続き、ね、相変わらず。あとね、まあ、私、ね、私事で、あれなんですけどね、いろいろね、ちょっとね、まあ、あんまりはっきり言ってなかったんだけど、まあ、シナリオ学校にね、1年半前から行ってて、全部の、基本的に、ほぼその、全校庭とか授業が終了して、さあ、こっから、みたいな感じに今なってるんで、はい、ちょっといろいろと、告知できることが、もしかしたらあるかもしれない。まあ、ないかもしれないけど。はい、ね。そうなんですよね。やっぱり、もちろん自分のね、物語もね、ずずしいんですけど、自分の辿ってきた道をね、やっぱり、シナリオとして閉じ込めたいというかね、はい、物語としてやりたいし、まあ、ドラマの名画でもずずしくもね、別に私目線じゃなくてもいいしね。まあ、なんていうと、私のね、その、25から今までのね、こう見てきた景色はね、なかなか、本当自分で言うのも、あれなんですけど、特別だ、なかなかちょっと変わった景色を見てきてると思うんですよね。特別ってことはないけど、うん、おかしな景色もいっぱい見てきてますよ。はい、怖い景色もおかしな景色も、いろいろと見てきてますから、いろんな角度で、いろんな高さで、いろんなフィルター通して。まあそこをね、やりたいし、まああとやっぱりね、大好きな、ね、山田太一さんやね、向田邦子さんやね、市川新一さんや、どうぞね、うん、もう往年のね、もうきらびやかなね、シナリオライタースターたち、の作品が大好きですからね、こういうもの書きたいなっていうね、こういうもの、たどり着きたいなっていうね、願わくば、ね、うん、遅すぎたスタートですけどね、ちょっと やろうかなと思ってね、1年半前から、去年の4月かな ?4 月からちょっと本腰入れてね、やってるんですよ、今。やってたんですよね。はい。まあ、いろいろ自分でね、分かることもあるし、うん。分かれば分かるほど、やればやるほど面白いし、面白ければ面白いほどね、自分の至らなさや、ね、うん、足りないところ、ね、舐めてたところ、それでもまだ舐めてるところとかね。いろいろとあって面白いですよね。いろんな人もね。あとやっぱ、いろんな人と会うからね。全くね、自分がね、今まで会ってきてない人と、真面目な人多いんだ。やっぱシナリオライター、脚本家になりたいなんて人は、うん、大学に行ってたりとかね、いろんな人と出会うから、そこも面白い。ただその辺の話もね、ほんとね、独演会でね、ちょっとね、したい話いっぱいあるんですよね。で、年もバラバラだから、二十歳代の大学生で働いて、いいね、セミタイヤしてきても、いろんなもう40代、50代もいるし、60代もいるから全然ね、シナリオライターっていうのは今、作品がね、ネットリックスはなんだで、ね、足りないって言われてる、ソフトがね、もういくらあってもね、ソフトはいいですよって感じだから、確保しないよね、作る方が、物語を書く人たちはもうね、もう全然あれらしいですよ、足りないぐらいです。っていうね、うん、全然土地関係なく仕事はもうちゃんと面白ければありますよみたいなね、ことなんでね。まあまあ、ちょっとそこも、はい、やっていきたいなと思います。ということで、また来週。
歩き田郷の新サンキュー締め子。